このポッドキャストは北海道の FM ラジオ局 ARC で毎週日曜日午後6時30分から放送中の番組を再編集してお届けしています。世界の憧れ北海道ブランド、ぜひお聞きください。今世界から注目される北海道、この番組では北海道が世界に誇る自然、文化、産業などをピックアップ、北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺います。お相手は鈴木舞です。今回のテーマは美唄市の宮島沼。札幌と旭川の中間に位置する美唄市、農業が盛んな町です。町を貫く国道12号線から石狩川月形方面へ車を走らせると、水田が広がる中に周囲およそ 2.7 キロほぼ円形の沼が現れます。それが宮島沼。ここは国の天然記念物マガンの国内最大最北の気流地として知られ、国際条約ラムサール条約に登録されています。ラムサール条約は水鳥にとって国際的に重要な湿地を登録して、賢く利用しながらも環境を保全するもので、周囲わずか 2.7 キロの沼は水鳥にとってなくてはならない大切なオアシスとして世界に評価されているのです。今週と来週は宮島沼水鳥湿地センターの牛山克美さんに春を迎えた宮島沼について伺います。今日のお話のポイント、鈴木舞のマイポイントはエネルギー。世界の憧れ北海道ブランド、この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。今週と来週は宮島沼水鳥湿地センターの牛山克美さんにリモートでお話を伺っていきます。牛山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは牛山さんが宮島沼でお仕事をするようになったきっかけって何だったんでしょうか。
もう30年近く前になるんですけれども、はい、学生時代にマガンの研究を始めまして、それで宮島沼がラムサール条約に登録されるのをきっかけに、美唄市で、専門職員として働き始めました。
もうじゃあ学生時代の頃から、水鳥が好きだった、興味があったと。
そうですね、時に大きな鳥が好きでした。
牛山さん、ご出身はどちらなんですか。
生まれがケニアのナイロビというところです。
はい、日本ではなくケニア。
海外で、小学校はパキスタンという国で育ちました。
そうなるとまた子供の頃に見ていたこう生き物なども全然日本とは違っていたんじゃないですか。
ただちっちゃい頃から外で遊ぶのが大好きで、自然が大好きだったので、その延長線で、今の仕事をしているような感じです。
そうなんですね。それでは宮島沼はどのような生態系を持つ場所として知られているんでしょうか。
宮島沼は本当に浅い湖沼で、今は少し環境が変わってしまったんですけれども、たくさんの水草とか昆虫とかで、一番の特徴は渡りの時期にたくさんの、水鳥、ガン、カモ、白鳥の仲間が、やってくるような場所になってます。
ではその鳥の中でもマガンですが、どんな鳥なのか特徴について教えてほしいのですが。
マガンは、大きさでいうと、カモと白鳥の中間ぐらいで、翼を広げると 1.5 メーターぐらい 体重は2キロ、ぐらいの、まあ、あの水鳥としては大型の、鳥になって、見た目はちょっと地味なんですけれども、くちばしの、まあ、付け根ですね、おでこの部分が、白い、という特徴があります。
おでこが白いっていうのは大きな特徴ですね。
そうですね。なので、まあ、英語だと、ホワイトフロンティッグース、額が白いガンっていう、名前がついてます。
まあ、しかし翼を広げたら 1.5 メートルぐらいって本当に結構大きいですね。
そうですね、まあ、翼が大きくて飛ぶのに適してる、鳥なんだなと思います。
さて、そのマガンなんですが、一体いつ頃沼にやってくるものなんですか？
まあ、あの秋と春に宮島沼にやってくる渡り鳥で、で春の場合は3月下旬ぐらいから周辺を飛び始めるんですけれども、はい、まだ凍っているので、その氷が溶けてから4月の上中旬から、まあ、5月上旬ぐらいまでが、見られる時期になってます。
ちょうど今頃やってきている時期というわけなんですね。
そうです。
だいたい何羽ぐらいマガンはやってくるんでしょうか？
まあ、多い年だと、7万羽、最大で8万羽ぐらいになりますけれども、はあ、まあ、例年でも7、8万羽、来ます。
改めて聞くとすごい数ですね。
そうですね、数えるのも大変です。
確かに一羽一羽こう数えているということなんでしょうか？
さすがに一羽一羽は大変なので、10羽一単位で、数えてます。
あの渡りの時の飛び方、ちょっとこう V の字っていうんでしょうかね、あんな感じになってるところをこう捉えて数えているんですか？
そうですね、列になって帰ってきてくれるので、群れはだいたい120羽とか、まあ、そんな感じでですね、慣れると数えられるようになります。
やっぱり慣れが必要なんですね。
そうですね、でもすぐ慣れると思います。
はい。マガンなんですが、一体どこから飛んできてどこに向かっていくんでしょうか？
冬は主に、宮城県で、過ごしています。
はい。
それが雪解けを追って徐々に北上して、最終的には、ロシアへのベーリング海に面した湿地で、夏を過ごして、まあ、繁殖をする場所になってます。
長い距離ですね。
まあ、往復で、まあ、4000キロぐらいになりますね。
私、宮島沼には実際には行ったことないんですが、映像ではマガンがまさにたくさん集まっている映像を見たことあるんですが、どうしてあんなにたくさんのマガンが宮島沼にやってくるんですか？
まあ、宮島沼がその渡りの中継地として選ばれる理由なんですけれども、この辺りでは比較的な大きな湖で、見渡しが良くて、天敵を早く見つけやすくて安心する場所なんですね。で、周辺にマガンの餌場となる田んぼが、広がっていると。まあ、そうした2つの条件が重なっていて、まあ、さらに、他に同じような沼が、現在では少なくなってしまったので、それでたくさん集まるようになっていると思います。
マガンにしては大変貴重な大事な沼ということですか？
そうですね、マガンの一年渡りを支える重要な場所になってます。
だいたい宮島沼に来たマガン何日くらい滞在しているものなんでしょうか？
そうですね、まあ、マガンが見られる期間といいますと、まあ、3週間程度になると思います。
だいたいその間こうさらに遠くまで飛ぶ力を蓄えているという感じなんでしょうか？
宮島沼から先はですね、オホーツク海を一気に飛んで、渡るので、それだけ非常に大きな、エネルギーを使います。で、その先はまた繁殖にすぐ取り掛からなくちゃいけないので、宮島沼と周辺の水田でエネルギーを蓄えてしっかり休むっていうことがすごい大事で、中継地のマガンの中継地の中でも重要な役割を持っている場所です。
それは確かに大事な場所です。マガンを観察するのに適した時間ってあるんでしょうか？
マガンは早朝日の出前に宮島沼を飛び立ちます。で一斉に飛び立つのでそのねぐら立ちというんですけれども、うん、その飛び立つタイミング、また、一回飛び立って周辺の田んぼで餌を取って天気が良ければ一回戻って休みに帰ってくるんですね。それがまあ午前中のお昼前後なので、そのタイミング、あるいは、夕方また田んぼに出かけたマガンが一斉に帰ってくるねぐら入りという時間帯がありますので、まあ、そうした一日の中でも3つの時間帯ですねが、いいかと思います。
ねぐら立ちとねぐら入り、これきっと近くで見たらすごい迫力でしょうね。
そうですね、まあねぐら立ち、朝の飛び立ちは一瞬で、まあ、終わってしまうんですけれども、夕方のねぐら入りはもう延々と、マガンが帰ってくるので、また違う美しさ楽しみ方があると思います。
はい、宮島沼はかつて石狩に広がっていた湿原の生き証人とも呼ばれているそうですが、そのことについても教えてもらえますか。
まあ、石狩川流域には、かつて国内最大級の湿原があったんですけれども、そうした場所のもう本当 99.9% 以上は農地ですとか、住宅地に変わってしまいました。でその中でも、本当少しだけ残ってる場所があって、その一つが宮島沼だと思います。
昔の例えば植物の名残なんかが出てくることもあるんでしょうか。
そうですね、水の環境が変わってしまったので、それでいなくなってしまったものもあるんですけれども、本当かつての湿原に、生息していたような草花とか、魚とかが、今でも生息しています。
あの辺りってこう泥炭地かと思いますが、結構古い、まあ、植物なのがちょっとこう形を割とこう残していることもあるそうですが。
そうですね、泥炭って分解してみると、かつての植物の遺骸が、そのまま残ってますので、まあ、そうしたことを体験できるようなイベントもできればなって思ってます。
いろいろとこう水鳥以外にも興味深いところがあるんですね。
ね、本当にハマってみるとたくさんいろいろ見えてきます。
それでは宮島沼についての基本情報を教えてほしいのですが、大きさはどのくらいなんでしょうか。
ラムサール湿地に登録されている周辺のヨシ原含めると41ヘクタールなんですけれども、水面はもう少し小さくて25ヘクタールぐらいで、周辺ぐるっと回っても2キロぐらいの、まあ、小さな湖です。
まあ、ラムサール条約に登録されている、まあ、沼や湖の中では、まあ、割と小さい方と言えるんでしょうか。
そうですね、北海道内の湖だとウトナイ湖とかアカン湖がありますけれども、まあ、それらと比べると随分小さな湖です。
しかしながら、まあ、ラムサール条約に登録されるくらい水鳥たちにとっては重要な場所というわけなんですね。
はい、たくさんの水鳥が来ます。
では宮島沼の水源はどこになるんでしょうか。
水源は昔は石狩川が近くにあったので、その伏流水といって地下水が湧き出てたんですけれども、まあ、今ではそれがなくなって、周辺の農業用水が、時期によっては入っているような状況です。
もともとは石狩川、今は農業用水が入ってきてということなんですか。
はい、そうです。
では宮島沼の深さどのくらいなんでしょうかね。
そうですね、本当昔はですね、深いところで 2.4 メーター、あと、まあ、平均でも 1.7 メーターぐらいあったんですけれども、今はすごく浅くなっていて、湖の中心でも50センチぐらいになってしまっています。
これはじゃあだんだんと水深が浅くなってきているということですか。
そうですね、それで、まあ、それも少し問題にはなってます。
宮島沼を保全するための最大の課題って何でしょうか。
まあ、今宮島沼がどんどん浅くなっていて水面もどんどん小さくなっているという問題があって、あと水質も、の悪化も、目立っています。で、そうしたことをですね、かつての宮島沼のような状態に少しでも戻すような、そうした、自然再生っていう取り組みが今重要だと感じています。
もうずっと昔は宮島沼の水は飲めるくらい透き通っていた、そんな時代もあったそうですが。
そうですね、飲用水にも使えれるような、きれいな水だったっていう記録が残されてます。
まあ、ではその頃に比べたらやはり水の状態は結構変わってしまってきたということなんでしょうか。
水質も悪くなって、そうですね、それで昔住んでいた生息していた生き物もいなくなってしまっている部分もあるので、まずはその水の環境を、取り戻していくということを目指してます。
はい、世界の憧れ北海道ブランド。今回のゲストは宮島沼水鳥湿地センターの牛山克美さん。今日のマイポイントはエネルギーでした。海を越えて宮城県から渡ってきたマガンたち、宮島沼で過ごす期間はロシアまで飛ぶエネルギーを蓄えるための大事なひとときなんですね。しっかり体力つけて頑張って。来週も牛山さんに宮島沼について伺います。さて、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せください。クオカード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。北海道ブランド、そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります。来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょう。ご案内は鈴木舞でした。世界の憧れ北海道ブランド、この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。